11月28日土曜日4時になりました。皆さん、
こんばんは。
こんにちは。
はい、はい、はい、なんか聞こえましたね。
はい、ちょっと間違えちゃったのかな。
はい、はい、
踊り通信の時間です、
はい、
この番組は大通高校のことをより多くの人に知ってもらおうと私たちメディア局がお送りする番組です。今日の放送はひなと
はるかと
うっちーと
あゆで
お送りします。はい、
はい、はい、すいませんでした。
大丈夫、
はい、1年中はまだやってないかもしれないですけど、
はい、
この時期になるとこんにちはかこんばんはか、
はい、いやもうそろそろなんかもう、うん4時5時になると、うん、もう暗いから、
ね、
もう暗いからあこんばんはって言いそうになっちゃいました、はい、すいません、
はい、いや大丈夫大丈夫、
はい、でもこんばんはでもいいよね。
こんばんはでもいいよ、
うん、
も
う
次回からこんばんはで、
はい、
行きましょうか、
はい、こんばんはで、
こんばんは、
はい、はい、まあね、はい、なぜ私が戸惑ったかというと、
はい、今日は、まあ
ね、
はい、まあ、あの28日に放送しているんですが、
はい、
とですね、実は21日前の週に収録をした回を今日は放送します。
はい、
なぜかと言いますと、はい、やっぱりあのテスト期間が迫ってしまったため、
は
い、
そうです、ね、私たちは高校生なので、
はい、
テストがあります、
は
い、
ピチピチの高校生。
今週は敬老、はい、勤労感謝の日もありました。
そうそう、月曜日にね、
はい、その関係で30日までテスト期間ということで、
は
い、
そうです、うん、なので放送している日から見ると、うん、テストは残り1日残っていると。
そうですね、
うんうん、まあ収録している今はまだ、う
ん、まだテスト始まってないんですが、
はい、
はい
はい
はい、
まあね、はい、ということで、
はい、
今日はねあのテストの話だったり、
うんうんうん、
はい、
まあ、月末にその月あったことをなんか、
うんうん、通りトレンドニュースのコーナーかな、はい、うん、
通りトレンドニュースだったり
と
はるか先輩の神話のコーナーだったり、
はい、
あゆ先輩が彩りブックスで本を紹介してくれたりと、
はい、
盛りだくさんでお送りします。
はい、お送りします。
この番組は大通高校振興会の提供でお送りします。
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporumura.jp 813@sapporumura.jp です。懸命に彩り取りて送ってください。はい、ではここからは、
はい、
通りトレンドニュースのコーナーです。
いやー、はい、
さてこのコーナーでは最近学校で起きた出来事などご紹介していくコーナーです。
はい、
はい、今月は11月ということで寒さもどんどん冬に近づいてきましたね。はい、
うんうんうん、
はい、月初めには、コートや厚着をする人が大通高校でも多く見られてきました。
そうですね、
はい、
はい
はい、そんな11月ですが、
はい、
ですが、うん、まずは11月2日、
はい、
1年次はソクラテスミーティングという行事が行われたそうですね。
懐かしいな、
はい、
懐かしいね、
懐かしいですよ、
とても懐かしいですね。ちなみにソクラテスミーティングとは約9人のソクラテスさんから、
うんうん、
簡単に言いますとお話をしてくれる人をですね、
うんうんうん、
その中から3人の方を選んで、
う
ん、その方々からありがたい話を聞くという行事です。ソクラテスさんの中には、大通高校の卒業生の方や先生の知人の方も多いそうです。僕ら2年次も1年次の時には、
うん、はい、去年ありました、
はい、ソクラテスミーティングでたくさんためになる話を聞いた覚えがあります。で1年次のひなはどうだった、ソクラテスミーティング受けてみて。
私はちょっと撮影をするために、
うん、
午後部と夜間部
見て、
自分の夜間部と、
うん、
撮影の午後部で見てたんですけれども、うん、みんなすごいもうこんなにみんな真剣に話聞くんだっていうぐらい、
うん、
なんて言うんだろう、 すいません言葉が出てこないんですけど、
うん、なんか言いたい気持ちは分かる気がする、はい、そう、
なんかすごい人がいっぱい来てたよね、
は
い、
あの どの人の話を聞いても変わらないんじゃないかみたいなことを言ってた人が、うん、もう終わった後にはあの人の話が面白かった、 あの人の話は何だったっていう、
あすごいですよね、はい、実際ソクラテスミーティング
そうそう、本当いろんな人が外部から来てくださってて、
うんうんうん、予想以上だったよね。ねえ、
うん、懐かしい、
懐かしい、もう一回ぐらいやりたい。
ぜひ2年生のソクラテスミーティングやりたいですね。
はい、
はいはい、そして11月9日には生徒総会がありました。はい、
ありましたね、
はい、
ね、
生徒総会では、はい、生徒会や委員会、はいはい、局会の代表者たちが、はい、生徒たちの前で1年の活動目標や質問に答えたりもしていました、
はい
はい、そしてこの生徒総会、はい、メディア局も参加していました、
はいはい、
メディア局の代表者は局長兼ラジオメンバーのはるかが、
はい、
生徒たちの前で話していましたね、
はい、話してましたね、
はい、
もう笑いが止まらないです、はい
はい、あの時はやっぱり緊張しましたか。いや
あの私一応全あの午前部午後部夜間部の全部の部出たんですけど、うん
はい、
いやなんかやっぱり部ごとになんか雰囲気とか違って、うん、やっぱなんか緊張しました、うん、でもなんか楽しかった、
うん、
まあまあまあそれなりにでした、
うん、いい経験にはなったと思う、
はい、なかなかできないことなのでね、うん
はい、でちなみにどの部が一番良かった、はい、態度っていい、
あ態度
粛清は
どうだろう、でもみんなどっこいどっこいまあまあみんな似たような
ね、
みんななんか言うてそんなに部とかに入ってない人はなんかあんまり、うん、言っちゃ悪いですけど関係ないじゃないですか、
うんまあまあ そうだね、
そんなに関わることが少ないのでまあまあ寝てる人とかもいたりなんだったり
だ
ったり、
ね、そういう人、
はい、まあ真面目にこうなんか察しかな、うん、なんか
見てくれてた人もいましたね、そうそ
う、なんか話変わるごとにページめくってくれたりしてた人もいました、はい、
うん、はい、そっか、はるかお疲れ様でした。
ナイス、
はい、そしてその生徒総会から、5日後11月14日土曜日には、はい、サークルザワールドというイベントが行われました。
はい、
はいはい、このサークルザワールドにメディア局は機材の運営のお手伝いとして参加しました。
はい、
はい、ちなみにこの中でイベントに参加した方は
僕です。
おあゆ、
あゆ、
はい、サークルザワールドどんなイベントだった？
海外のいろんな人や他の学校、日本からですね、
うんうんうん、
いろんな学校の人が来て、うん、そこで交流があって体育館でなんかボールで遊んでいたり、
う
ん
う
ん、スライド見てたり発表聞いてたり、校内の中ではなんかバザーみたいなものもやってて、すごい皆さん楽しそうでしたよ、
はい、
面白そうですね、
はい、
来年機会があれば僕も行ってみたいと思います、
はい、ですね、
はい、そして日は飛びまして11月24日から30日にかけて大通高校の生徒は誰もが把握しているでしょう、
はい、
テスト期間、
あ
いわゆる、はい、後期中間期末コースがありました。
あ、はい、
あります、今、まあ、今も継続されていますね、
やってますね、
収録してる日はまあ前日なのでね、
はい、
はいはい、そうですね、テストの自信がどうか皆さんに聞きたいところですが、
はい、
まあ、あまり顔色がよろしくないのでやめておきましょう。
はい、やめておきましょう。
はい、はい、
はい、はい、まあ、冗談はさておき、
はい、
11月の行事などを僕目線で紹介しましたが、
はい、
他にはなんか皆さん目線でなんかこんなイベントあったなとかありましたか？
うーん、もう私的には生徒総会が一番印象に残っているので、うんうん、そうですね、それ以外ないですね、
うん、
はい、
そうですね、じゃあそんなところで11月の振り返りはここまでにいたしまして、曲の方に行きましょうか。
はい、
はい、以上ドーリートレンドニュースのコーナーでした。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。はい、ここからは多分2週間ぶりの遥か的神話のコーナーで
ー
す。
はい、
はいはい、このコーナーは私遥かが大好きな神話に関する知っておくと得するかもしれない知識を紹介するコーナーです。
はい、
はい、今回紹介するのは その2週間前の続きといいますか、パート2といいますか、はい、神話に出てくる不思議な生物たちのご紹介といいますかを紹介したいと思います。
はい、
はい、
まあ、お願いします。
はい、まあ、今まではなんか神様の一人の神様の物語を紹介したりだったんですが、ちょっと視点を変えまして、そういうなんでしょう、ちょっと物語にチラッと出てくる生物たちとかを紹介したいと思います。はい、ちなみに前回はドラゴンとフェニックスだったかな、はい、を紹介しました。
紹介してましたね。
うん、そうそう。はい、で今回まず紹介するのはケンタウロス。
お、
はい、
あれだね、足が、
そうそうそうそうそう、
牛だったかな、牛で、
はい、
上半身が人間の体、
そうそうそうそう、うん、はい、まあ、さうちが言った通り、ケンタウロスとは半身半獣の種族であり、下半身が馬で上半身が人間のような姿をしています。はい、
牛かと思った。
はい、馬です。はい、そして起源は東方の乗馬民族であるスキタイ人と戦ったギリシャ人が彼らを怪物だと思って見てた時に、そのなんて言うんでしょうね、その、ま、ただ馬に乗ってるだけなんですけど、なんでしょう、パッと見足馬で上人間みたいな、
まあね、
はい、
そうだね、
っていうことから来たそうです。はい、まあ、詳しく言うと、そのギリシャ人はその乗馬文化がなかったので、そういうなんでしょう、馬の上に乗ってるっていうことがなんかすごく珍しかったので、そういう怪物のケンタウロスのように見えたそうです。まあ、そこからケンタウロスが生まれたと、ということです。はい、まあ、大体ケンタウロスの話、ここまでにして、次はエルフという怪物、生物のお話ししたいと思います。まあ、エルフは北ヨーロッパの民間伝承に登場する種族で、自然と豊かさを司っています。はい、見た目は若々しく美しく、森や泉や井戸の地下などいろんなと、そういう自然あふれるようなところに住んでいます。はい、そしてエルフは不老不死で、あるいは不老不死で、もしくは長寿であり、魔法の力を持っています。そして現代のファンタジーではエルフは見た目は人間だけど、何でしょう、背が高くて耳が尖っている、
あ
っていう風に描かれています。そして知識が豊富で魔法が使えるという風に描かれることが多いです。
そうだね、
はい、まあ、いろんなところ、いろんな何でしょう、まあ、アニメとか本とかにもエルフって出てくると思うんですが、なんか何か見たことあります、エルフ。
そうですね、僕の知ってるエルフは、まあ、ゲームに出てくるんですけど、まあ、弓矢を持っていて、やっぱり森の中に住んでいて、まあ、耳が特徴的で尖っている耳で、まあ、金髪のサラサラヘア、
あ、まあね、
で顔が若干なんていうんだろう、外国人っぽい、
あ、そうだよね、なんか見た目日本人って感じではないイメージがあります。
そうだね、でやっぱり身長高くてスラッとしてる感じが、
ね、そうだね、そういうイメージが強いと思います。はい、まあ、今回紹介したこの2種類の生物たちは、まあ、特徴などは一般的な、今回紹介したのは一般的な特徴なので、物語によって、まあ、それこそエルフとかもケンタウロスとかも物語によって描かれ方が違いますので、ぜひぜひそういうところ違い探してみるのもいいんじゃないでしょうか。はい、例えばケンタウロスのなんか下馬だけじゃないのとかも探せばきっとあったりするんじゃないでしょうか。
じゃあさっき僕の言った牛もいる可能性もあると。
でもあんまりなんでしょう、
牛、下半身、
どんな、探せばいろんな半身半獣がいると思います。はい、またね、エルフのなんでしょう、大体見た目は同じだけど、何でしょう、使える魔法が違うとかっていう違いでも全然楽しめると思うので、皆さんぜひ探してみてください。
はい、
はい、なかなかこういう何でしょう、 生物を何匹か紹介するっていうのは、うん、なかなかないので。
そうですね、
はい、
聞いてて面白いですね。
なんかいつもは物語紹介してっていう感じなんですけど、うん、こういうのだとなんか皆さんが親しんでなんかよく見てる生物みたいなものでもいいので、うん、ぜひぜひ紹介してほしい不思議な生物だったらメールください、はい、お待ちしてます。
ぜひぜひお
待ちしてます。
はい、
はい、ではこの辺で遥か的神話のコーナー終わりたいと思います。
はい、
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージの宛先はファックス番号 011-723-7775 011-723-7775、 E メールアドレスは 813@sapporomura.jp 813@sapporomura.jp です。懸命に彩りと入れて送ってください。皆様からのメッセージをお待ちしております。
お待ちしております。
はい、それではここからは、オープニングでひなが、はい、言ってたように彩りブックスのコーナーになります。
はい、
はい、まず、
はい
はい、
盛り上げようとしたんです、
はいはい、いいことです。
なんか猫いたけど気にしないでくださいはい、まずこの彩りブックスというコーナーはですね、
はい、
もともと前の先輩シェリー先輩が、
はい、元ラジオメンバーの、
はい、元ラジオメンバーのシェリー先輩が持ってたシェリーズライブラリーという本を紹介するコーナーの派生になりますね。
はい、そうですね、
はい、彩りメンバーが、はい、こんな本よ、この本好きなんで読んでほしいです、もっと広がってほしいです、みんなに読んでほしいんだっていう、
はい、
本をリスナーさんに紹介していくコーナーが彩りブックスになりました。はい、
そうです、
はい、でなんか割と最近僕やってますが、
はい
はい、今日も僕やります。
はい、
はいはいはい、今回ご紹介する本はですね、
はい、
立森めぐみさんという方の、はいはいはい、ギフトという小説になりますね。はい、まずこの立森めぐみさんという方はですね、
はい、
2002年にそれでも警官は笑うという作品でですね、
はい、
第25回メフィスト賞という賞を受賞しました。
お、
はい、メフィスト賞、
はい、
かっこいい、
はい、本読んだり書いたりする人では有名な賞らしいです。はい、でこの続編としてそしても警官を走るなどシリーズとして今3冊ほど出てまして、
はいはいはい、
その他にもう一作シリーズがありまして、うん、フレアーズアウトというシリーズと、
うん、
全くシリーズは関係なく、うん、この単本一本っていう作品が今回ご紹介するギフトと、うん、ロード&ゴーという作品
を、
うん、これで今計6冊ぐらい出している方ですね。
はい、
でこの方の旦那さんが知ってる人はいるかもしれないんですけど、
はい、
あの少年雑誌のコロコロコミックスで、
はいはい、
英雄伝というものを連載していた青木さんという方で結構有名な人で正直びっくりしました。はい、で、はい、まあそういう話は置いといて、
はい、
はい、
置いといて、
はい、それでは早速ではありますがこのギフトという作品のあらすじを紹介してみたいと思います。
はい、
はい、レンタルビデオ店である少年に目がとどまった。理由はただ一つ、こぼれ落ちる涙を拭おうともせずに立ち尽くしていたからで、いたからだ。しかもホラー映画の並ぶ棚で。ある事件がきっかけで職を辞した元刑事菅原は死者が見えるという少年秋夫と知り合う。互いに人目を避けて生きてきた二人、孤独な二人は惹かれ合い手を結んだ。そして二人はこのあと様々な事情でこの世にとどまる死者たちの未練と謎を解き明かしていくといったストーリーになるんですよね。はい、中身自体はそれぞれ話が分かれていて、
ああ
同じシリーズのものではありますけど、なんか短編でも読んでるような、
あ、なるほど、
続きを買わなくても続きを見なくてもこの話から入っても楽しめるよといった感じの作品になっております。
なるほど、
はい、でまあこの 少年シャの霊が見えるという少年の明夫と、うんうんうん、元刑事の菅原さんがそれぞれいろんなことがあって死者の魂とかに絡まれながら、
う
ん、
なるほど、
いろんな事件に遭い解決し、うん、未練を解決しっていく話になっていて、うん、この前友達とも一緒に読んでたんですよね、うん、で私的にはミステリーって思ってたんですよ、うん、でも友達的にはいやホラーだって言って、なんか面白いことに三者三様な感じ方があるので、皆さんも読んでみて感想を、
はいはい、
一人じゃなくていろんな人と読んでみて感想を言い合うのはとても楽しいんじゃないかなって思える作品ではありました、
はいはい、今私がそのあゆの紹介を聞いて思ったのは、はい、ホラーミステリー、
あ、混ざった
そうだなって思いました、はい、そのなんか死んだ人のあれが見えるっていうのと、
はい、
で事件を解決していくっていうので合わさってホラーミステリーみたいな、
はい、
だなって思いました私は。
ちなみにもう一人友達いたんですけど、その子はいやある意味推理小説じゃないかっていうことも言ってましたね。
三者三様、
はい、ただ大体この3つで分かれるかなぐらいで、いや本当いろんな人と読んで感想を言い合うとこんなにもなるんだなって思いますよ、う
ん、はい、
はい、まとまりのないまとまりですが、
いやいやいやいや、
ひなは聞いてみてどう思ったかな。
私はなんだろう、ミステリーに近いのかな。
あ、ミステリー派、
はい、
はい、ミステリー派です
結構ミステリー派多いですよ。
あ、そうなんですか。
ミステリーホラー派の原香さん
はい、ミステリーホラー派の原香さんはい、
笑っちゃった。
はい、私です、
はい、まあそんなこんなで皆さんもこんな本読んだ、こんな本面白いんですよとか、
うん、
実際メンバーが紹介して読んでみましたなんていう感想でもいいので、うん、メッセージお待ちしております。
お待ちしてます。
はい、よろしくお願いします。
ここからも大通高校メディア局がお送りする彩り大通通信にお付き合いください。はい、さて、
はい、
ここからは最初のコーナー、はい、通りトレンドニュースでも話した通り、
はいはい、
今、まあ、テスト期間真っ只中、
はい、そうですね、
ということなので、
はい、
テストの話していこうと思います。
はい、
はい、で、まあ、あの時は、
はい、
まあ、ちょっと聞きそびれたんですが、
はい、
まあ、皆さんテストの自信はどのようなあ具合ですか。
正直まだ一回も勉強しないです、
うん、
あの、まあ、これあの今は収録しているのでまだテスト始まってないんですが、うん、正直まだ何にも勉強しないんで不安ですね。
そうですよね。もう
明後日、勉強します。
じゃあ明後日からもうテストですもんね。
そうです
ね。
そうです、そうです、
うん、
正直自信ないです。
うん、そうですよね、
はい、ちなみに皆さん何の何曜いつどれぐらいテストあるんですかね。
うん、
いつ
で言うと、はい、大通高校1週間テストありますが、はい、うん、
あります。
みんな1週間まるまる受けるわけではなく、
うん、はい、そうです、
はい、それぞれ自分の教科ごとに曜日が分かれており、
はい、
それを受けに行って1週間のうち休みにある日がこの日は休みとかこの日はテストだとかっていうのが分かれてるのが大通高校なのですが、
はい、そうです、まあ、なかなか特徴的な、はい、
テストの数も人によって違います、
うん、そうですね、
1つの人から7つの人までいっぱい、
うん、いっぱい3違う、なんでもないですなんでもない、
はい、
っていうなんでもないですことであえて質問してみたのですが、
はい、
皆さんどれぐらいありますか。
うん、
私は、
はあ、
火曜日に3教科あって、
はあ、
水曜日、
うん、
木曜日、金曜日で1教科ずつなので、
うわ、つらい。
30日が何もなくてお休み。
結構きつくないかな、は
い、
それって
。辛い。
だってテストのちょっと予定の時間割を見た時、うん、ああこれダメだ
なんか間違えそうだよね、
はい、
この教科と例えば英語と数学だったら数学のところ行くはずだったのが英語と間違えてたみたいなことありそうだよね。
1日1教科って逆になんか辛い、
うん、嫌だ。
1日3教科も辛いけど、
うん、
一教科辛いね、頑張って、
ちょっと頑張れすかまとめるかしてほしい。
そうだよね、それね、みんな思う、はい、
じゃあ、はい、そんなはるかは、
あ、私ですか、
私ですよ。
私は火曜日水曜日飛んで週をまたいで月曜日
飛んだね、
あります、
あ、でも4連休だ。
そうです。で、
うれやましい。
月曜日違う、火曜日が2教科で、
はい、
水曜日が1教科で、
はい、
月曜日が1教科、
嫌だな。
計4教科です。
少な、
少ないね、
びっくり
ね。
じゃあ、はい、そんな大地は、
うん、僕は、はい、まあ、遥かよりも少なくて3教科。
お、少な。
で、しかも案外まとまっていて、月曜、火曜日か。火曜日に、うん、コミュエ、はい、まあ、英語と生物基礎の2つがあって、
はい、
で、火曜、あ、水曜日に、
うん、
国語総合、まあ、国語のテストがある。で、それだけ。
え、後半全部休み？
もうまるっきり休み。
5連休かよ。
いいな
ぁ。もう、羨ましい。
私の代わりにテストを受けてもいいんだよ。
そうだそうだ。
じゃあ、そういう愛は、
割と、多くてですね、う
ん。はいはい。
火曜日に2教科。
うん、
水曜日に2教科。
土曜日に2教科。
木曜日がなくて、金曜日に1教科。
1教科。
で、月曜日休み。なんですけど、
5教科、
5教科なんですよ。
なるほど。
なんですけど、
はい、
火曜日がひどすぎて、
はい、
1時間目にあって、
うん、
1個あって、
はい、
あ、一番最後に1個あるんですよ。ここの空白の時間が、ね、どこかに行くにしても勉強するにしても何をしても中途半端すぎて、
結構ね、
どうしようかなってなっちゃうんですよね。
そうだね、大通高校のそのテストってその、ま、やっぱ夜間からその授業受けてる、普段授業受けてる人とかもいるんで、
はい、
テストが大体お昼ぐらいから始まるんですよね。
そうですね。
で、終わるのがまあ大体夕方くらい、
はい、5時とか、
はい、
そのぐらいですね、
はい、なのでね、まあ、午前部からしたらまあいつもより遅いかなっていうあれですけど、
はい、
それにしてもその俗に言う空き時間、
俗に言う空き時間、3時間ぐらいあるんですよね。
ああ、そうだね、今私時間割り見てるんですけど、はい、3時間くらいありますわ。
3時間ぐらいあって何をしようってまずなるんですよ。
なるなる。
でも何もできないんですよね。
まあ、テスト勉強してればいいよ。
冷たい。はい、
はい、
まあ、それぞれテストが、
うん、
まあ、それぞれバラバラですけど、
はい、
まあ、これから頑張ってテスト受けましょうね。
はい
はい、はい、頑張ります。
今これ28日だったら、あと月曜日にある人がいるのかな。
月曜日にある人、テストがある人、はい、
頑張れ、
うん、え、私はるかだけだね。
あれ、私だけ、みんなないの。
ないよ、
みんなないです。
その私のその月曜日にあるテストが月曜日の一番最後の時間なんです。
あ、つら。
うわ、
いわゆるテストの一番最後。
うわ、
なんです。頑張ります、ま
あ、締めを飾ってください。
はい、言い方かっこいいな。
締め飾ってきます。
はい、ぜひ飾っちゃってください。
はい、
ただ2年次かっこいい。
はい、
はいはい、じゃあかっこよく締めたところで曲の方いきましょうか。
はい、
はい、お送りしてきました彩り大通り通信、いかがでしたか。大通高校は北2条西11丁目にあります。はい、では早速、
はい、
曲を、今週流した曲を振り返っていきたいと思います。
はい、
はい、
お願いします。
まず1曲目が TOKIO の空船、
はい
はい、そして2曲目が上北県で緑線香、
うん、
3曲目が平成ジャンプでカモナマイハウス、
うん、
4曲目が米津玄師でシンデレラグレー、
はい
はい、そして5曲目がポルノグラフィティでサウダージ、
はい
はい、まあ、なんでこの曲たちかって言いますと、
はい、
この今いるメンバーたちが流したい曲を持ってきました。
はい、
要はメンバーセレクトですね。
はい、はい、そうです、
はい、まず1曲目選んだ人誰ですか。
私です。
はい、ひな、
はい、
はい、そして2曲目選んだ誰ですか。
はい、
あゆです。はい、そして3曲目は私はるかが選びました、うん、はい、そして4曲目は誰。あゆです。 そして5曲目エンディング最後の曲選んだの誰ですか。
はい、
はい、あ、それぞれの個性が出てると思います、う
ん、
はい、
5分の2僕
5分の2あゆで構成されておりました。はい、はい、そしてやってきたコーナーも振り返っていきたいと思います。
はい、
はい、まず最初に通りトレンドニュースのコーナーをうちがやってくれました。
はい、
はい、まあ、11月あったことを振り返りましたね。
はい、
はい、そして次に春夏的神話のコーナーを私がやらせていただきました、うん、はい、
ケンタウロス牛いるといいですね
牛のケンタウロスね、
うんうんうん、さ探してみるといいよ、
はい、ぜひ探そうと思います、
はい、そして次に彩りブックスのコーナーをあゆがやりました。
はい、
はい、なんとなんて本だっけ、あ、ギフトだ、
そう、ギフト、
ギフト
プレゼント、
はい、
嘘
はい、なんでこの本買ったんですか。
作者が気になったとかっていう理由じゃなくて、うん、正直、うん、ジャケット、要は本の表紙ですね、
はい、
を描いてる人が実は好きなイラストレーターさんでして、あ、やばいっていう直感ですよ。
あ、そこで決め手だと。
でジャケット買いしてしまいまして、普段あまりしないんですよ。
そうなんだ、
しないのにしちゃって、うん、中身読んだら思いのほか面白くて、
なるほど、
ドハマりしましたよねってだけです。
なるほど、
うん、
はい、まあ、そして最後にテストのお話しました。
はい、
はい、まあ、放送している日的には残り1日、1日、
うん、
私がテストを受けに行く。
頑張れはるか、
頑張ります。はい、はい、そしてまあその今週は、うん、まあテストということで、うん、まあその前の週の今日は実は21日なのですが、うん、はい、21日にその収録したものをこの28日に流しております。
はい、
はいはい、ということは私たちはまだテストを受けておりません。
はい、
はい、
これからです。
はい、これからです、
はい、
頑張りましょう、
頑張りましょう、テスト、
はい、頑張りたい、
はい、学生の本分ですから、は
い、いいよ、
学業が、
学業が大事、
はい、はい、
テストです、まあ、後期入って最初のテストなのでね、
はい、
はい、頑張りましょう。
はい、
はい、そしてこの収録した回で11月は終わり、
はい、そうですね、
皆さんに会う時は
12月から。
12月ですね、早い、
はい、
早いですね、
もう年が暮れる、
暮れちゃいますね、
年が暮れるっていうの
は寒いですね、
うん、
そう、さっきその外を見たら雪が降っていました、
はい、もしかしたらこの28日もう降ってるかもしれないですね。
もう積もってるかもしれない。
嫌ですね、
まあ、皆さん寒さ防寒具いろいろつけて頑張ってください。頑張りましょう、
はい、
はい、ではこの辺で今週終わりたいと思います。
はい、
今日の放送ははるかと
うちと
ひなとあゆで
お送りしました、しました。来週も土曜日の4時にお会いしましょう。この番組は大通高校振興会の提供でお送りしました。それでは皆さん、
さようなら。